今日は、立石さんと投稿していきたいと思うんですが、立石さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
京都も結構冷えてきましたよね。
そうですね、まあ暖かかったり寒かったり繰り返し、はい、
はい、秋深し、
はい、
立石さんは何にする人ぞ。
そうですね、まあ最近の今日のテーマは、まあ読書の秋ということで、
はい、
まあ珍しく文学の話を。と言ってもですね、まあ普段あんまり小説とか読んでなかったんですよ、ずっと。
本を読む時間ってあんまり
ないんじゃないですか。まあそうですしね、ないし、読みたい本はまあどうしても読むんですけど、あんまりそういう小説をしっかり読むっていうことをあんまりしてなかったなと思ったんですけど、最近ちょっとマイブームが来て、はい、ちょっと久しく忘れていた感覚を取り戻してる感じなんですけど。
高校生の頃の僕をみたいな。
そうですね、僕高校生の時は、まあ、村上春樹をそれなりに読んでたんですよ。
そうなんだ、
はい、で
へえ、
まあまあちょぼちょぼ、まあ、結構読んでたんですけど、
うん、
でもエッセイとかも結構割と好き で村上春樹のエッセイの中に村上春樹 の、 ノルウェーの森の小説の中にも主人公が散々読んでた本、なんかだからすごくそのスコット・フィッツ・ジェラルドっていう作家について村上春樹はかなり熱く語ってて、でエッセイでもすごい語ってて、でそのフィッツ・ジェラルドの代表作のグレート・ギャツビーっていうのが、まあ、ノルウェーの森の本の中にもたびたび出てくるし、で彼自身もやっぱりその小説が多分一番好き でエッセイの中でもそのいつかこの本の自分の翻訳を出したい、でそれは老後の楽しみにとってるっていうのをずっと書いてて、
うん、
僕はずっとそのことを覚えていたんですけど、10年ぐらい前にもうすでにいつの間にか翻訳が出てたんですね。村上春樹はいろいろフィッツジェラルドの作品を訳してるんですけど、
うん、
あと、ね、他にもいろいろ彼は自分の好きなレイモンド・カーバーっていう、ね、作家もいろいろ翻訳はしてるんですけど、まさかグレート・ギャツビーがもうできてると思ってなくて、
うん、
それはすごい気にはなってたんですけど、まあ、それでもやっぱりなかなか手は出なくって、もちろん村上春樹が好きだった時期に当時出てたグレート・ギャッツビーは読んでたんですよ。
あ、すでにある翻訳、
高校時代、うん、すでにある、はい、何回もいろんな人が翻訳してて、うん、でも読んでてもあんまりピンとこなかったんですね、
うん、
こんなもんかみたいな。ただ出だしと終わりの文章は見事だっていうのは確かに当時からそれは思ってたんですよ。すごく美しい文章、そのやっぱり小説って書き出しとあと終わり方ってすごく大事だと思うんですけど、すごくそれはね、すごく記憶に印象には残ってたんですよ。ただその中身の本話があんまりピンとこなかったんで、なんでこれが、ね、すごくいい小説なのか分からなかったんですね。でそのままずっと月日が流れて、いつの間にか村上春樹は老後の楽しみのはずだったグレート・ギャツビーの翻訳をもう完成させてしまっていたっていうことにちょっと驚いてて、まあ、いつか読もうと思ってたんですけど、なかなかタイミングなかったんですけど、まあ、ついに今年やっぱり古本屋でちょっと出会って買ってたやつを読んでみたら、なんかまあ村上春樹自身によるすごく思い入れたっぷりの後書きも含めて、とってもすごく楽しくってですね、やっぱ村上春樹が言うにはやっぱりその翻訳には賞味期限があると。
翻訳には賞味期限
がある、賞味期限がある、うん、やっぱりその出てくる当時、その時代時代においてやっぱ翻訳者っていうのはやっぱりそこの時代に合う言葉をやっぱり選んでいくべきっていう、彼はそういう考え方があったみたいで、なので彼は今回やっぱりその、ね、一番大好きな小説、自分にとって一番大好きな小説をやっぱ翻訳するにあたって一番心がけたのが、その現代の物語のようにしていくと。グレート・ギャツビー自体は1925年に出た本小説なので、もう本当にもう80年以上90年近い前のお話なので、それは絶対今の僕らが読んでもピンとこないのは当たり前なんだけども、でもそこ限りなくその本質をうまく捉えながら、その現代に生きる人が読める文章をやっぱり作っていくっていうのが翻訳者としての多分役割だっていうことで、ひたすら村上春樹はそれを心がけて翻訳したんだなっていうのがやっぱ読んでてやっぱすごく伝わってきてて、まあ、要はですね、とっても面白く読めたっていうことなんですね。やっぱり さすがやっぱその思い入れたっぷりに訳 してるっていうところもやっぱ面白いし、あの素直にこれはあの久々になんか村上春樹らしい本になってる。だから結局村上春樹のなんかあの小説を読んでるかのような、だから逆に言うと彼がいかにこの小説から自分の小説の技法を学んだかっていうか、なんかそれを感じさせるような、これなかなかその、ね、文学の良し悪しを言葉で説明するのは難しいんですけど、あの上手い小説家っていうのはおそらくこういうことなのか、まあ、僕はそんな普段から小説読んでないのにこんなこと言うのはおこがましいんですけど、あのなんかねすごくこうその人物の動きとその背景の描写のバランスっていうか、なんかそのなんか映像を見てるかのように映画を見てるかのよう なんかその感覚をちゃんと言葉の上で表現できてる感じがしてて、あのあそれゆえにこれってすごく名作なんだなっていうか、なんかその話そのものっていうよりかはその話の流れ中に流れていくその言葉を通して読んでる人にどういう気持ちっていうかどういう感覚を呼び起こしたいかっていうのをすごく計算して書いてるようなあの感じっていうか、だからなんか必要最小限の言葉でその場面場面の雰囲気とかその人の気持ちをうまく伝えていく言葉が選ばれているのであろうというか、
うん、
だからそれは確かにかなり英語を読める翻訳者じゃないとできない仕事なのかもしれないけど、まあ、村上春樹だったらもうね本当にそれは多分得意中の得意なんでしょうけど、だから初期の村上春樹がなんか自分の、ね、文章を最初に英語に書いてからそれを翻訳するような感じで日本語にしてったっていう、なんか本当かどうか分かんないけどそういう話ありますけど、うん、でも確かにあの、ね、若い時からこういうアメリカのそういう小説を原文で読みまくっていた村上春樹ならではの、ね、やっぱそういうあのことなんでしょうけども、なんかこのグレート・ギャツビー翻訳を見ることでようやくその謎が解けるというか、あ本当に村上春樹は英語の原文でこれを読みまくって自分の血や肉にしてったんだなっていうぐらい、このグレート・ギャツビーフィッツジェラルドのこの文体というかこの文章の流れがもう本当に村上春樹そのもののようにも見えてくるみたいな、その辺の面白さがあって、なんか最近村上春樹の訳したフィッツジェラルドのいろんな本を今読んでたりします、
は
い、
他のも
、うん、これなんかも想定がすごく好きなんですよね、そのバビロンに帰るっていうあの、はい、これも中央公論から出てるやつなんですけど、うん、まあ、短編集ですよね、そういうのでこう端々にこうあのやっぱその美しい文章を書く小説家としてのフィッツジェラルドに対する村上春樹のなんかこう思いみたいなものがこう見え隠れしていて、なかなか最近久々にこういうのいいなと思ってて、
うん、その村上春樹らしいというのは翻訳はもちろん翻訳なので原文に沿ってなんだけど、表現とか会話の
だから音楽に例えるとやっぱその、うん、なんかカバーしたけどその人の個性が出るっていうか、その人の新曲みたいに聞こえるって感じっていうか、
なんか
だからどこまでが村上春樹でどこまでがフィッツジェラルドかわからないぐらい、村上春樹は多分フィッツジェラルドの文体にすごく影響を受けてたのかなっていう、
うんうんうん、例えば村上春樹の普通の小説とかで結構こうやれやれとかこういろいろ村上春樹だから言いそうな小説の中で出てくる言葉があるじゃないですか、あのなんか男性がよくつぶやく言葉とかそういうのもなんかこう、あこれ村上春樹らしいなっていうのが入ってたりします、
入ってたりしますね、あのそうですね、あのやっぱり会話文の雰囲気がすごく、うん、まあ翻訳だから余計もう村上春樹の会話文になっちゃうんですけど、うん、でもそれはすごく、でもねこの本で一つだけ面白いのは、
うん、
あのねオールドスポートっていう英語を言うんですよ、でね、で彼もこれ翻訳のその後書きでもうオールドスポート問題って扱ってて、あのね結局あのアメリカの友人に尋ねてもそのオールドスポートっていうフィッツジェラルドの言い回しが日本語でどうなんのかっていうのをやっぱ気にされたと、で村上春樹自身もそのオールドスポートをどう訳していいかが未だによくわからない、なんかこの使い方としては多分そのギャツビーさんがその主人公に対してなんかいつも呼びかけるんですよ、オールドスポート、古いスポーツ、オールドスポート、だからこれは多分親愛なる誰それさんみたいな、なんか本当に 癖なんでしょうね。そのギャツビーのその生い立ちからしたら、なんかそのなんか上流階級的なキザな言い回しのつもりで言っている、なんかな親友みたいな感じの、その親友に当たるような言い回しをオールドスポートっていう風に原文では書いてるんだけど も、うん、もう村上春樹はもう長いことこの問題に取り組んでいて、もう結論が出なくって、そのオールドスポートだけはカタカナでもう書くことにしたみたいな。あ、すごくねこう面白いですね。その限界なんですね、そこは。日本語に訳せないニュアンスに対して村上春樹が出した答えが、まあ、要は逃げたという部分もあるんですけど、オールドスポートって何回も出てくるんですよ。でも最初は何なのこれっていうのがあるんですけど、でもだんだんもう読んでいくともう気にならないんですよね。やっぱそれはもう多分ギャツビーの雰囲気というか性格を表すためにはもうカタカナで書くしかないみたいな、多分翻訳者としてのもう判断ですね。もう何回も何回も出てくる。本当に村上春樹のやれやれみたいな一緒で、やっぱその人の口癖みたいなものを表す言葉としてオールドスポート問題っていうのに最後、まあ、後書きの中でもだいぶ触れてますけど、
なんか繰り返したらそれが馴染んでしまって、
そうなんですよね。
そういうもんなんだっていう
か、そう、うん、そういう風になっちゃいますよね。
うん、
まあこの話は、まああのね、あらすじ自体は本当にどっちかというと荒唐無稽なね、あの話ではありますよね。そのある一人のまあ語り手としての主人公がいて、
うん、
でまあ、証券会社で働くことになってニューヨークに住むことになったけども。その自分家の隣の家に豪邸が建ってて、その豪邸に住んでるなんか独身の男性がすごい豪華なパーティーを毎晩開いていて、謎のお金持ちが隣に住んでる。なんでそういうことしてんのかなっていうのでちょっと気にはなってて、で徐々にまあお隣さんなんで、まあ、仲良くなって、でなんで彼がそういうことしてるのかっていうのが次第に明らかになるっていう、まあ、そういう話なんです、うん。まあ、基本的にはあの色恋沙汰になっていくわけなんですけども、その理由は、うん、だから本当にあのたわいもない話って言ったらたわいもない話なんですけど、でもそのあらすじの中でやっぱりこうそれを支える文章の力みたいなものが、おそらくこの小説がすごくアメリカを代表する小説の一つとして言われるっていう、まあ、意味なのかな。だから僕が今すごく気になるのは、いろいろこれ調べていくと、そのアメリカの高校生とかがやっぱり必読文献みたいな、なんか読まされるみたいなんですね、学校で。で、あらすじから言えばそんななんかね、ためになる小説ではないということは、結局その作文として非常に優れた文章のやっぱり宝庫として、このフィッツジェラルドのこの代表作が多分挙げられていて、それゆえに読まされてるのかなとか思うんですけど、その辺の感覚ってアメリカで例えば育った人とか、この小説との付き合い方ってどうなのかなっていうのは今すごく気にはなってるところなんですね。
うんうん、小説によっては時代背景が、その小説に書かれている背景がすごく時代を象徴しているから、その背景を知るためっていうのもあるけれども、
あるでしょう、
多分この小説はその表現とか小説の書き方とか英語としての何かこう吸収するところがあって、基本的な文献というか基本的な小説として高校生が読んでるのかなっていう。
そうなんですよね、多分そうなんだろうなっていうぐらい、まあ、翻訳を通してしかわからないし、僕は原文ではまだ読んでないけれども、なんかね美しいというか、あのだからね、すぐ僕だから影響されやすいんで、最近自分が書く文章もなんかすごくね文学的になってきたんですよ。
文学的と文学的じゃないってどの辺で？
あのね、描写をちゃんとなんかこう工夫っていうか、ちゃんと気持ちを込めて書くっていうか、うまく言えないんですけど、なんていうかな、立体感のある表現をなんかこう心がけるようになりましたね。なんか平坦でもいいんだけども、なんかこう自分の中で他の言い方はないかっていうのをさらによく考えるようになりました。ただ楽しかったっていうんじゃなくて、なんかもっと違う言い方でその楽しさをちゃんと伝えれるような言い回しというか、読んでる人にとってもそれがなんかこううまく伝わるような言い方を多少考えないとっていう、その何気ないブログの文章でも自分の中ではちょっと今、改めて見直すというか、言葉の選ぶ楽しさみたいなのを多分気づかされたというか、改めて、ね、文章を書いていく上で ぱりこう書き手として面白い瞬間ってやっぱあって、書き手ってはちょっと大げさかもしれないんですけども、自分の言いたい気持ちみたいなものがうまく言葉に乗っていく時 のちょっと嬉しい感じっていうか、自己満足の世界かもしれないんですけど、なんかそれを改めて久々に思い起こさせてもらったみたいな、
うん、さっきおっしゃったあの翻訳には賞味期限があるとして、じゃあ原作は1925年、うん、でじゃあそれを読んでる今の高校生がその1920年代に書かれた英語を読んでるのと、翻訳を、現代のため、現代の日本人の日本語のに合わせて、合わせてというかその感覚の中で書いているのと、実は受けてるイメージがだいぶ違ってたり
するかもしれないですね、
うん、ですかね。
それはすごくあると思います、
うん、面白いですね。同じ小説読んでるけど翻訳、村上春樹の翻訳読んでる、ひょっとして読者とあのなんかこう描く、そこから通して自分の中で描く世界がどう変わってきたり、あるいは本質的なものは変わらないのかみたいなところを、なんか誰かに両方読んでる、原文と両方読んでる方に聞いてみると面白いかもしれないですね。
そうですね、うん、で一方であのたまたまなんですけど、今年ある映画が日本でも公開されていて、
うん、
でそれはあのベストセラー編集者パーキンズに捧ぐっていう、まあ、映画が出てて、で結局僕これ見逃してるんですけど、あの結局これは当時まさにフィッツジェラルドを見出したそのパーキンズっていう編集者、マックス・パーキンズっていう人を主人公にした映画 で彼はその他にもあのフィッツジェラルドだけじゃなくてヘミングウェイとか、あとトマス・ウルフ、まあ、トマス・ウルフが結局今回主人公なんですけど、まあ、そういう人たちを支えた編集者を描いた映画がたまたま今年封切られていたっていう、
お
そういうなんかたまたまなんですけどね、本当にこれはちゃんと見なきゃなって思ってます。
面白いですね、あの原文があって、10年前に村上春樹が出した翻訳があって、その原文が作られる背景を、売り出す側というか編集者が側にスポットを当てた映画があって、それをこう全体を見てみたら自分の中に何が残るかっていうか見えてくるかっていうのは面白いかもしれませんね。
そうですね、
うん、
まあ、ね 今だともう、ね、今の時代なかなか小説、ね、って売れないかもしれないんだけども、当時はやっぱそういうのとまた違う文化をちゃんと作る人たちがいたのかなっていう含めて、ちょっと最近この辺の話が面白いなと思っているところなんですね。
その映画のタイトルもう一度教えていただけますか。
はい、ベストセラー編集者パーキンズに捧ぐ、
うん、
で日本では今年公開されていて、イギリス映画で2015年にできてますね。
イギリス映画なんだ。
で原作がもうちょっと古くて、原作はなんか本当にあのなんていうかな、評伝みたいな、もう87年に日本でも翻訳が出てるのが最近また焼き直しで、こういうスコット・バーグさんっていう人が書いた、なんか本化した時期になってるっていうですね、
うん、結構どちらも分厚いですね。
あ、これはかなり分厚い小説ですね、小説では本ですね。はい、
立石さんはそういう分厚い本を読むのはどういう姿勢とかどういうところで読むんですか。カバンに持ち歩いている、
ね、持ち歩いて電車で読むぐらいしか読むポイントないですね。よっぽど面白ければ家でも読むんですけど、なかなか家って読まないですね。
そうですね、
外出中に読んじゃうみたいな。
私もだいたい電車の
そうなんですよ、
なんか座ってしまうと眠ってしまうんですけど、はい、立ってる時が読書の時間かなみたいな、じゃあそんな感じで、秋の読書のお話でした、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。